和美さんによって神様からのメッセージをいただきましょう。タイトルは慈しみ深い神の御手。ズームで共に礼拝を捧げている皆様、おはようございます。礼拝堂でまた1階で礼拝を捧げている皆さんもおはようございます。エズラ記、ネヘミヤ記は今現在の世界、今現在の日本、今の私たちという場所から読むと本当に理解しがたい書物です。けれども聖書と呼ばれる書物の中にこのような事柄が書き記されていることは、イスラエルの民族の歴史として書き記されていることはとても重要なことですし、貴重なこと、また示唆深いことだと思います。その理由は大きく考えて2つあります。1つはともすれば聖書には正しいことしか書いてないと思いたくなる私たちに、そうじゃない、そう思うことはもはやできないということを明らかに示してくれるということです。だからこそ私たちは聖書を丁寧にさまざまなことを考えながら読んでいかなければならないということです。もう一つは後の時代、この物語からすれば未来を生きる人たち、すなわち今読んでいる私たちですが、その私たちにとって都合の悪いことを隠して嘘で塗り固めていくというようなことはこのエズラ・ネヘミヤ記には起こらなかったということです。今この日本で起ころうとしている、もしくは起きてきてしまっている歴史の改ざん、歴史を都合よく書き換えようとすることはこのエズラ・ネヘミヤ記には起こらなかったのです。歴史的な事柄の中で今の私たちから見て理解しがたいと思われることが書かれていることは今の私たちの立ち位置を考えるためには必要なことだと思います。私たちはここから何を思い、学び、考え、生きていくことができるでしょうか。そのことをご一緒に考えたいと思います。エズラ・ネヘミヤ記は今は2つの書物に分かれていますが、本来1冊だったという話はまあ大体そうかなっていう感じですね。でヘブル語聖書、いわゆる旧約聖書、聖書という分厚いこのここにあるんですけど、書物の前3分の2の中の歴史書というところに分類されていて、まあ、歴史的なことが書いてあるというふうに解釈されてきています。ある程度歴史的なものではありますが、書いた人たちの思いとか解釈が詰まっているという点では物語です。でここでもう一回エズラ記に関係のある歴史を振り返ります。10月の初めから皆さんいっぱい聞いてらっしゃると思うんですけども、何回も語られていますがバビロン捕囚ですね。バビロン捕囚が紀元前597年頃、597年ってきっぱり言っといて、ごろっていうのはどういうことかっていうと、あの辺のことでも597年って大体決まってるんですけど、10年20年くらいの差があるんですよね。なので597年ごろには始まっています。イスラエルと民族にとって悪名高きをネブカドネザル2世がイスラエルを占領するわけですね。その後数年おきに4回にわたってイスラエルに住んでいた人たちがバビロニアに移住する、強制的に移住させられるということが起きます。でもエズラ記を読んでいると少しの人たちはイスラエルに残ってたんだなっていうこともわかります。でこのバビロニアに移住させられるバビロン捕囚というのはイスラエルの人たちにとって辛くてしんどくて 苦しくて泣きたくて、もうどうしてこんな目に自分たちは遭わなければならないのかと考える日々でした。自分たちがここにこそ神様がいると思っていた神殿はめちゃくちゃに破壊されました。頼っていたものが何もかもなくなって、イスラエルの人たちは自分たちの財産も全部取り上げられて奴隷状態になってしまいました。どうしてこんなことになったんだろう、何をしたからこんな目に私たちは遭わなければならないんだろう。そこでイスラエルの人たちがたどり着いたのが、すごく簡単に言うと、これは神様の罰。自分たちが神様に従わなかったからこうなったという結論でした。このことはヘブル語聖書の最初の部分、創世記や出エジプト記を成立させていく動機にもなりました。命は神様が作ってくださったの、今と同じように奴隷になっているという状況だったエジプトからの解放を神が導いてくださったこと、それらを書き記すことは、もう一度いろいろなことを思い出して、みんなで共有して取り戻していくということを、バビロニアに囚われている中で行っていこうとする作業でした。他に神はいない、イスラエルの神だけが本当の神様だ、そんなふうにイスラエルの人たちは思っていくんですね。それはある意味大切なことですが、あまり行き過ぎるととんでもないことが起こります。それは後でお話ししたいと思います。エズラ記に戻ります。7章でエズラがやっと登場するんですけど、全部で10章しかない書物の中の7章まで主人公が登場しないってどういうことって感じなんですけど、でもエズラがやっと登場して、8章で2回目の帰還グループの人たちと一緒にやっとエズラが帰ってきます。実は6章と7章の間にはまたここで60年くらいの時間が流れているんです。あっさり書かれていて、スルッと読むと次の年のことかなと思うんですけど、王の名前とか歴史をこう紐解くと大体60年くらいの時間が流れています。でまた 2世代くらい、この間のお話で言うと2世代くらいまた経ってしまっているんですよね。そしてまた男子しか数えられていない第二グループの様子が8章には書かれています。1回目の帰還グループの時の人数も男子しか数えられていないご様子なんですけれども、本当にため息が出ますね。男子だけが人間の数だった。でもこれはこの分厚い聖書1冊分ほとんどそうなんです。ほとんどそうなので、まあ、その私のため息は深いですけども、とりあえずここに置いていきます。でエズラ自身は1章の最初の帰還グループの時、キロス王の帰還命令の時代には生まれていなかったか、もしくは赤ちゃん、生まれたばかりの乳児だったと考えられます。エズラの保護者たち、おそらくは父親が帰還するグループに参加するという決断はできなかった。エズラは成長してペルシャ帝国の、つまりペルシャ帝国が今イスラエルを支配してるんですけど、そこのペルシャ帝国の書記官になっていきます。エズラの家系は出エジプトをさせたモーセの兄アロンの末裔ということになっていて、つまりまあイスラエルという国全体のリーダーの一人の子孫ということになっていて、その家の仕事は祭司、礼拝を司る係、今で言うとまあ牧師に近いような、まあ、そういう感じの係の家系でした。イスラエルの家は家でこう仕事を継いでいくっていうシステムにこの時はなっていたので、そういう家系の人でした。トーラーと言われる律法ですね、イスラエルとにとって大切な神様との約束をが書かれているものなんですけど、その権威ある律法の学者になっていきます。まあ、そういうふうにエズラは割と恵まれた生活をしていました。ヘブル語聖書、旧約聖書は ほとんどが私がヘブル語聖書と繰り返しているようにヘブル語という言葉で書かれていて、それが日本語に翻訳されているんですけれども、7章はアルタクセルクセス王の新書がアラム語で書かれているところがあります。アラム語は当時のペルシャで用いられていた公用語です。まあ、今で言うと、まあ、英語みたいなイメージですね。これは公文書、これは正式な文書ですよっていう意味なんですね。つまりヘブル語で書かれたものは正式なものではなくて、ペルシャ語で書かれているものが正式なものだった、ペルシャが支配しているので、まあ、そういうことなんですけども、そこにその公文書には王や高官やバビロニアの州の人たちがエルサレムの神殿のために金銀を捧げたことや、王がエズラに自分たちの法律、つまり立法ですね、イスラエルの立法で自治を行うことを認めて行政権や司法権を与えて、自治を行うのと行政権と司法権を全部一人の人に与えられるって偉いことだと思うんですけど、まあとにかくその一人の人に与えて、その長としてエズラを任命して、神殿の経営に必要なものについては保証して、神殿に仕える祭司やレビ人は免税されたということが書かれています。エズラ、なかなかのエリートでなかなかの好待遇ですね。そんな状況で出発したエズラを8章にお話が入って迎えたのは、完成している神殿という建物と礼拝する人たちがいないっていう事実でした。紀元前515年くらいに神殿が完成しているんです。割と立派なものだったというふうに想定されています。完成しているんですが、この60年くらいの間にまたみんなちょっとちりちりバラバラになってしまって、礼拝をするために使える人がいなくなっていたようなんですね。でエズラはどうしようかなと考えて、レビ人という礼拝を作っていく、礼拝の担当だったグループ、教会でいうと聖歌隊とか奏楽者とか、あと司会者とか、それから、受付をする人とか、まあ、そういう人たちなんですけど、そういう係の人たちを探します。レビ人どっかにいないかな。そしたらレビ人の子孫という人たちがいたんですね。それが今日の聖書のところなんですけど、レビ人の子孫という人たちがいたので、もう一回集めてそこを立て直そうとします。それをなんとかうまくいきます。そこで次にエズラが知ったのが、9章と10章に書かれているイスラエル民族の男性がイスラエル民族出身ではない人と結婚しているという状況でした。それが今日の3章の方の聖書の箇所に書かれています。他の国の人、他の国にので生まれて育った人とパートナー関係を結ぶということは、今の時代の日本においてももしかしたら歓迎されにくいことなのかもしれません。しかしそれが国のリーダーによって、つまり、まあ、この場合でいうとエズラですけど、国のリーダーによって悪事であり、恥じることであり、罪悪であると言われて離婚させられること、それに近い差別的な現象があったりするのは今の日本でも事実なんですが、さすがに離婚しろっていうのを国のリーダーから言われるってことはさすがにないと思います。その上、それに従わなかった人たち、離婚をしなかった人たちは全財産を没収されて民から追放されることになりました。このことは今日のキリスト教会にも大きな影響を及ぼしています。ここにおける課題をとりあえず今日は2つの側面から考えてみたいと思います。1つ目のことは、キリスト教信仰を持つ人と結婚するべきだという価値観です。キリスト教会では結婚するならクリスチャンと言われてきました。少なくとも私の経験では、私がまだ結婚という話題を話すには幼いと思える年齢、つまり中学生くらいの時ですけども、そのくらいの時から面と向かって教会の中で何度もそう言われています。礼拝の講談からそういうふうに 語られたことも何度もありました。その方が人生がうまくいくよ、そうでなければ辛いことになるよ、特に女の人はね、だからクリスチャン同士で結婚すると聞いたらよかったねってみんなが言って、相手がクリスチャンでないと聞けばそれは大変だねという、そういうことがキリスト教会の中で起こっていきました。その起源はどこにあるのかと考えると、まあ、聖書をめくるとキリスト教証言書、新約聖書の中には実は明確にはそのメッセージが出てくるところがないんですね。多分パウロのメッセージ、コリントの信徒の7章くらいのところなんですけど、そのあたりの解釈による部分があるのかなと思うんですけども、明確にきちんと出てくるのは、ヘブライ語聖書、ヘブル語聖書、旧約聖書の方、そして実はエズラ記のこの部分なんですね。創世記28章、申命記7章、ヨシア記2章などにも外国人と結婚するなという規定は出てきます。でも皆さん、あの聖書に親しんでいらっしゃる方々の中には、でも外国の人と結婚してる人いっぱいいるやんって思うと思うんですけども、そうなんですね。ヘブル語聖書、旧約聖書全体としては他の国の人と結婚する人の話がたくさん出てくるんです。でもエズラ記のこの部分は離婚させるという手段を取ってまでそのことを行っています。全くもって恐ろしいことだと思います。日本の教会の中にふんわりと蔓延しているこの結婚するならキリスト教徒と、今結婚している相手がキリスト教徒でないならばキリスト教徒になるように祈りましょうという雰囲気は、それでいいのかな、どうなのかなと私は疑問に思っています。この教会の皆さん、今聞いてらっしゃるお一人お一人がこのことについてどういうお考えをお持ちなのかわからないので、今すごくドキドキしながらお話していますけれども、少なくとも私は若い時から随分この言葉に呪われてきたなと思っています。誰かを愛するということ、それがどういう関係性であれ、誰かを愛するということを非常に簡単に言うと、相手のありようを尊重すること、相手を支配しようとしないことであるということは、皆さんの中でも多分同意してくださる方がおられると思います。私は少なくともそう思っています。相手のありようを尊重すること、相手を支配しようとしないこと、それはさまざまな愛情を渡し合う関係の中では大切にするべきことだと思います。だからキリスト者である側はキリスト者でない側に、礼拝に、私が礼拝に行くことや教会に関わること、献金を捧げることを尊重されたいと願います。ではなぜキリスト者である側は、相手がキリスト者である、キリスト教徒でないということ、キリスト者である側は相手がキリスト教徒でないということを尊重する、そのありようを、その生き方を尊重するということができないのでしょうか。相手が同じ宗教を持つようになることをなぜ願ってしまうのでしょうか。キリスト教会が長く持ち続けてしまったこの価値観を今一度問い直す必要はないでしょうか。それは個々人の責任ではなくて、キリスト教会全体がふんわり持ってきてしまったことだと思うんですね。それを今一度問い直す必要はないでしょうか。ここの箇所が現在のキリスト教会に与えている2つ目のことは、民族浄化ということを良しとしているということです。なんなら神の意思であるとさえしています。民族浄化という言葉はもちろん、近代の言葉なので、このエズラ・ネヘミヤ記の時にあった言葉ではないんですけれども、複数の民族が婚姻などによって交わりながら暮らす場所である 場所で、ある一つの民族だけを尊いものとして他の民族を滅ぼしてもいいというような状況にあることを民族浄化というふうに言うんですけれども、この時に起こったこと、まあ、エズラのこの9章から10章で起こっていることはそれに当てはまるということを複数の神学者が考えています。しかしここでの大きな問題は単なる血縁とか血族というものだけではなくて、宗教の共有という種類によって起こっているということなんですね。ヘブル語聖書、いわゆる旧約聖書には先ほども言ったように外国人と結婚するということを禁じる規定は出てきます。でも他の国の人と結婚する人の話もたくさん出てきます。なんでそこ許されてここ許されてないのって話になるんですけど、皆さんが思い出しやすそうな、思い出していただける方は思い出していただけばいいんですけども、ルツキという話がやはりヘブル語聖書にありますね。でルツキの主人公の一人であるルツという女性はイスラエルの国の人ではなくてよその国の人という設定になっています。でも彼女はイスラエルの神を神とするという約束をしたので、全く問題なくイスラエル民族に迎え入れられています。つまりイスラエルの言う外国人というのは同じ宗教、同じ神様を信じていない人という意味で、外国人を迎え入れるなら完全にイスラエルの習慣、文化、宗教、イスラエルの方法に従うんだったらいいよっていう考え方なんですよね。今日のお話の最初の方でバビロン捕囚の時のイスラエルの自分たちの振り返りの話をしました。バビロン捕囚は神の罰だった、他のものを神にはしない、イスラエルの神だけが神様だ、そんな風に思ったことが今回のことを引き起こしました。そのことそのものは決して悪いことではない、でもそれが突き進むとこんなことを引き起こしてしまったんですね。エズラの紹介のところでも申し上げたように、エズラは律法、イスラエルの神様との契約の権威者でエリートでした。そのことも悪く影響しました。エズラにとっては第一グループとしてエルサレムに戻ってきて、荒廃した土地でもう一度生活を作り直しながら神殿のことも考えて生きてきた第一グループの人たちの気持ち、つまり周りの人たち、他の民族の人たちと一緒に生きてきた人たちの苦労やしんどさ、大変さ、そしてその豊かさや恵みのことは分からなかったのかもしれません。イスラエルの神だけが正しい神で、それ以外は間違っていると言ってしまうのは簡単です。婚姻によって他の神々の習慣を入れてきた女たち、ここでは男性と婚姻している女のことしか問題にされてないので、イスラエルの人たちの中でよその民族の男性と結婚した女の人たちもいたはずなんですけど、そこはまた問題にされていないので、婚姻によって他の神々の習慣を入れてきた女たちは全員追い出せっていうふうになってしまったんですよね。そしてそう言ってしまうこともまた簡単なんです。エズラにとってはもしかしたら仕方のないことだったのかもしれません。でもその決断は私たち、今を生きる私たちから見てどうなのでしょうか。他の宗教は間違っていると言い捨てること、私たちの神だけが正しいという主張は本当にそれでいいのでしょうか。8章から10章における課題を少しずつ挙げてお話ししました。エズラ記、ネヘミヤ記にはもう一つ現代にまで及ぼしている大きな課題があります。それはシオニズムというものです。 直接ここに起源があるわけではありませんが、シオニストと言われるエルサレムはイスラエル民族のものであるという思想を持った人たちは、この時のエズラの物語、ニヘミヤの物語を自分たちの思想に組み入れています。また歴史の話になりますが、紀元2世紀、少し近づいてきましたね。紀元2世紀、ローマ帝国がユダヤの神殿を破壊するんですね。またこれぐちゃんぐちゃんに破壊するんですよ。で、イスラエルにとってはまたかっていう経験をするんです。で、歴史の繰り返しになって、このあとイスラエルの人たちは世界中に散らばされていきます。まあ、離散するっていうふうに日本語でよく言いますね。ディアスポラっていう言葉も使った、お聞きになったことがある方もいらっしゃるかもしれません。このあとずっとユダヤの人たち、イスラエルの人たちはいわば歴史の被害者でした。でもイギリスの悪い知恵に乗せられて、第一次世界大戦あたりからいろんなことがあったんですけれども、だいぶ近づいてきましたね。第一次世界大戦です。第一次世界大戦あたりからいろんなことがあったんですけれども、まあ、第二次世界大戦でのホロコースト、ユダヤ人大虐殺ですね、ナチスドイツによるユダヤ人大虐殺によって、まあ、一気に世論が高まって、国連はイスラエルの建国を支持することになります。支持というのは支えるという意味ですね。パレスチナの地方を分割してユダヤとアラブに分けてイスラエルという国を建国する、新しく作る。で、この時も人数比によってはイスラエルの方が圧倒的に多くの土地を与えられていて、で、エルサレムという、まあ、いろんな宗教の聖なる都とされているところは国連が支配するというふうに決めるんですけれども、その後も4度起こった中東戦争、特に第3次中東戦争でとうとうイスラエルはその時の国連の定めを超えてアラブ・パレスチナの人たちの土地を侵略し始めます。そして入植という方法によってどんどんパレスチナの土地を奪っていきます。ここでイスラエルの人たちは大きく加害者に転換してしまいました。歴史の被害者だった人たちが加害者に転換するっていうことは本当に歴史が繰り返していることなんですけれども、ここで大きな転換が起こってしまいました。このイスラエルの態度をアメリカという国がですね、一貫して支持していきます。なぜならばアメリカという国には、まあ、クリスチャンと言われる人たちが多くて、福音派のキリスト者たちがこのイスラエルの態度を支持したからです。共和党にとっても民主党にとっても評伝であるその人たちを支持しないわけにはいかなかったのですね。その福音派と言われる人たち、まあ、あの人たちの主張としては、イスラエルの土地にユダヤ人が住むということは聖書の定めた秩序だというのです。だからアラブやパレスチナの人たちは追い出されてもいいのだというのです。そして国連の定めた境界線はどんどん破壊されていき、戦闘状況は続き、イスラエル・パレスチナの全土を制圧、イスラエルはパレスチナの全土、エルサレムも含めてパレスチナの全土を制圧するまでこの戦闘を続けると宣言しています。自分に与えられた分だけではなくて、他の人たちの分も奪い取っています。私が働いている日本 YWCA は、この状況本当にしんどいなと思っていて、パレスチナ YWCA の支援を続けています。小さい、わずかな活動ではありますが、続けることに意義があると思っています。でも、種子島くらいの土地に200万人の人が住んでいるガザ、恐ろしい人口密度なんですけど、ガザの状況や他の地域の状況を伝えられるたびに、特に子どもたちが全く安心できない状況の中で生きていることに、 明日の命の保証さえないことに、勉強する時間も難しいことに、本当にどうしたらいいのかという気持ちになります。そしてそのことが起こっている背景に聖書が挙げられて、神が持ち出されていることに深い絶望と憤りを覚えます。私が京都 YWCA に入職したとき、その日に若い職員が、臼井さんはクリスチャンシオニストについてどう思いますかって聞いてきました。彼女はキリスト教徒ではないんですけれども、パレスチナのことを懸命に取り組んでいる若い女性でした。彼女はその活動の中で、クリスチャンシオニストたちが行っていることがパレスチナの状況を悪くしているということに気がついていて、そして私がキリスト者であるということを知って、その質問を投げかけてきたのでした。そんな風に痛みやしんどさが広がっています。痛みを受け続けてきたはずの人たちが、痛みやしんどさを広がる。まとめます。正直なことを申し上げます。先週1週間は本当に途方に暮れた1週間でした。どうにもこうにも何を語り出せばよいのかと、とっかかりさえつかめず途方に暮れました。でもその途方に暮れる中で、私は慈しみ深い神の御手というエズラの言葉を逆手に取りたいと思いました。彼は彼の解釈の中で、その解釈の中での神の御手のことしか考えられていません。自分たちを守り、自分たちを励まし、自分たちにとって都合のいい神、それがエズラにとっての神の姿でも、それは結果的に今私たちが読めば、人々を対立させ、分裂させ、別れさせ、バラバラにしました。私が好きなドイツの神学者にドロテー・ゼレーという人がいます。彼女はその著書の中で、神は私たちの手以外の手をお持ちにならないと言っています。神は私たちの手以外の手をお持ちにならない。つまり神の御手というのは、人の働きの中で、人と人とがつなぎ合わされる働きの中でこそ働かれるというのです。エズラ記の中で、私が課題だと思うことを皆様と分かち合いました。この私が今課題だと思っていることも、今のこの日本の状況も、いずれ未来の人たちによって批判されると思います。批判されてほしいと思います。人権の状況とかいろんなことは進んでいってほしいと願うからです。先ほど申し上げたように、私が今課題だと思って皆さんにお伝えしていることは、すべてバラバラにしていく、バラバラになっていくという課題です。自分の神の正しさを主張して、神を信じているのにそうなってしまう人たち、人々をバラバラにするために力を発揮してしまう人たち、私たちはどうでしょうか。私たちはどのようにあるために神を信じていくのでしょうか。そのことをご一緒に考えながら、一週間の歩みに出ていきたいと思います。お祈りいたします。神様、今日この時をありがとうございます。礼拝をするという時を整えて、あなたが与えてくださり感謝いたします。神様、どうか私たち一人一人のこの一週の歩みを支えてください。この時を感謝し、キリストの名によって祈ります。